猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まずは8月20日ですね。失礼しました。8月20日、ウーさんから、この店オリジナルのエビ天ビール。店の名前は四ツ谷天窓ですが、高田の馬場です。笑い、というふうにいただきました。四ツ谷天窓。エビ天ビールっていう、お店の、これはあれですかね。エビス天窓スイッチって書いてありますね。はい。エビ天ビール。オリジナルのビールということなんですけれども、四ツ谷天窓なんだけど、高田の馬場と。なんかよくわかんないお店ですね。はい。はい、ありがとうございます。そして8月25日の岩重さんから、お酒、特にカクテル好きな方おすすめですということで、インスタグラムに写真いただきましたが、マドロミバーメイド。なんかメイドさんの可愛いイラストが書いてあるあれですけどね。はい、これは、漫画コミックなんですかね。ちょっと調べてみましょうかね。はい、カクテル好きの方におすすめということで、カクテルの話がいっぱい載ってるっていうことなんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、そして、8月26日、コアクさん、今日の一杯、サントリー、プレミアムモルツ、カオルエール、いただきます。乾杯。と言って、プレモルの、カオルエールシリーズ。お、これ赤いやつですね。はい。これまだちょっと飲んだことないかな。プレモルはね、たまに飲んでたりするんですけどね。はい。インスタグラムいただきました。ありがとうございます。そして、秋4種類目、いただきます。ということで、続けてコアクさんから、サントリー、今日の贅沢。これ、京都の今日ですね。今日の贅沢ということで、京都ブルワリー金星、限定醸造ということで、サントリーの、これ私、実は、たまたま昨日買ったんですよね。ちょっと見て買ったわけではないんですけど、たまたま行った、4K のマイバスケットというお店が近所にできたんですけれども、まあ、そこで見てみたらあったので、ついつい買って帰ったんですが、かもなく不可もなくというか、まあ第三のビールというかですね、発泡酒系で安い、値段は安いんですけれど、まあ、びっくりするほど美味しいお酒っていうわけ、ビールっていうわけではないので、まあまあこんなもんかと、値段なりかという感じでしたね。はい。もうちょっとね、なんか特徴的な味がするのかなと思ったりしたんですけれども、ちょっとだけ期待外れというかですね、まあまあまあ、そんな感じでした。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それは、群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中には、ミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。親バカゲームミュージアム。
さあ今日も水やりしよっかの
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
おそうか、入ってる。
夫の話は聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水が
浜
ぶれする
ね。あ、
これを解放するのに。あ、何しよう。うるさいうるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。虹パパラジオ
聞いてください。
はい、それでは今週の、一冊コーナーに行ってみたいと思います。まずこのコーナーにまた感想を実はいただいてまして、イクラムさんから、214回後編聞いていただいて、ロード・オブ・ザ・リングは映画だけは見ました、最近はソードアート・オンラインの原作小説を Kindle で読んでみました、結構面白いですよということでいただきました。はい、ありがとうございます。ロード・オブ・ザ・リング指輪物語は映画だけ見られたということですね。はい、まあ、ぜひ原作の方も読んでみてください。まあね、前回の中でも説明してましたけれども、喋ってましたが、ぜひ原作の方も読んでみられるといいかなと思います。で、ソードアートオンライン、これ、私は実はこれ以前にちょっと読んでいて、でその後アニメも見たんですけれどもね、面白いですよね。はい、でこれも結構長いシリーズというか、何冊も出ていて、で第2部みたいなところに入って挫折しました。第1部はなんとか読み切ったんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週は一つだけご感想をいただいて、前回のご感想ということでいただいてました。いくらもさん、ありがとうございました。はい、そしてですね、今週は、まあ、何をご紹介しようかなといろいろ悩んではみたんですが、まあ、SF、あれですね、なんだっけ、ライトノベル、それから SF ファンタジーときたので、次はミステリーに行ってみようかなと思ったんですが、ミステリーも、まあ正統派ミステリーね、例えばシャーロック・ホームズだとか、そういう推理小説系ですね、日本で言えば、明智小五郎シリーズ、少年探偵団シリーズって、これめちゃくちゃ古いですけどね。はい、まあそういうのとかですね、ハードボイルドとか、まあそういうのを本当に正統派のねミステリーを、とかね、もっと現代で言うと、もっとね有名な方いっぱい、作家の方もミステリー書いておられますけれども、ちょっとそれはですね、また少し後に伸ばそうかなと思って、また私ひねくれてるんで、ちょっとだけミステリーといっても、違うちょっと変化球的なところで今回はご紹介してみようかなと思いました。で何をご紹介しようかというと、米沢ほのぶさんという日本の作家の方の作品を紹介してみようかなと思ってます。はい、思いました。で米沢ほのぶさん、これもまあご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、最近一番やっぱり有名なのは古典部シリーズですかね。これデビュー作の氷河氷の、あれですね、お菓子の蚊とかで氷河というのがデビュー作なんですけど、まさにこのデビュー作の氷河を読んで米沢さんに私はハマりました。はい、でこれ古典部シリーズというシリーズの中の第一作にもなるんですけれども、これ高校のですね、中のクラブ活動の古典部という、古典ですね、いわゆる昔のお話ということで、まあ、古典の部活の部という古典部というところが舞台になっている、まあ、シリーズということで、これ実はアニメにも 確かなったんですよね。はい。で、まあまあ割と、京都アニメーションかなんか確かやってたんだと思うんですけれども、非常にアニメもいい感じで、うまくできてるなと思いました。はい。で、アニメになる前に当然、まず私、この評価という、小説の方、原作の方を読んでみましてですね。いや、ハマりましたね。もうこれは。いわゆるパズラーというか、まあ、非常にロジカル、ロジック的な、リズムで謎を解いていくという、本当に正統派の、ミステリーなんですけれど、ミステリーの中でも、まあ、割と正統派のミステリーなんですけれども、まあ、それにちょっとライトノベルっていうかですね、ヤングアダルトに近いような、まあ、高校生が当然、高校生たち の物語なので、まあ、ちょっとヤングアダルトものというか、そういう、ライトノベルの要素もまあ入ってるような感じで、少し、まあ、本当の正統派というものよりかは、変化球的なところに近い形なんですけれども、まあとにかくこれはですね、一作目読んでハマりましたね。すごく面白かったですね。はい。で、これでハマって次々この古典部シリーズというのを読んでいったわけですが、2作目が愚者のエンドロール、3作目がクドリアフカの順番、そして4作目がトーマリスヒナ、5作目が2人の距離の概算で、最新作、古典部シリーズの最新作が今更翼と言われてもということで、2人の距離の概算までは今角川文庫、まあ、角川スニーカー文庫から角川文庫ということで文庫本になってますけれども、今更翼と言われてもというのはまだこれは文庫打ちしてない、あれですね、文庫じゃない普通のサイズの書籍で出ているということですね。はい。そして、まあ、これでハマってですね、で次々読んでいたわけですよ。例えば小市民シリーズというので、春季限定イチゴタルト事件とか、夏季限定トロピカルパフェ事件、それから秋季限定クリキントン事件という小市民シリーズという、これもやっぱり割と高校生のね、主人公たちによるものってことですね。それから、ベルフシリーズということで、オートサーカス、真実の10メートル手前っていう、2つの、シリーズというか、本があるものもあって、今ちょうどこのオートサーカスというのを読んでるとこです。はい。これ、あと、それからその他、まあ、さよなら妖精とかね、犬はどこだ、ボトルネック、飲してみる、儚い羊たちの祝宴、水晶五段章、水槽五段章です。あと、折れた竜骨、リカーシブ、マンガンという感じで、結構割と多作というかね、まあ、いろんな分野で割と、年に1冊か2冊ぐらいは書いておられるという。コンスタントに書いておられるんで、読み出すとまあまあそれなりに読んでいける、あれかなと思ってます。はい。で、まあ、ただね、やっぱり私にとってこの評価というのは本当に衝撃でしたね。これ久しぶりに面白いミステリー読んだなという感じで、まあ、ぜひこれ読んでいらっしゃらない方は一度読んでみられるといいかなと思います。まあ文庫本なんでね、割と手に入りやすかったりとか、まあ図書館で借りても見られるのもいいと思いますし、はい。で、本当にね、こうなんかロジカルというか、リズムで謎を解いていくっていうパターンなので、非常にそういうのが、まあ、好きな、そういう分野が好きなミステリーのね、分野として、そういう分野が好きな方にとってはハマるパターンの小説かなと思ってます。 まあ、作者との相性っていう、作者の作風との相性というのもあると思うんですけど、まあ、そんな感じですね。もう非常に私はこれ、この米澤穂信さんの作品集は好きで、ほとんど全部あの図書館で借りたりとかね、もちろんこの古典シリーズは全部あの購入して読んだんですけれども、あとそれから小市民シリーズですね、はい、この辺はあのほとんど文庫本なんで買って読んで、で文庫打ちしてないものは、図書館で借りたりとかね、ちょっとせこいですけれどまあそんな感じでほとんど読み尽くしましたね。はい、最新作を除いてほとんど読み尽くしました。はい、いやいや、もうなんかね、まあハマるとこういう感じで、ある作家をドドッと全部あの制覇するみたいな読み方をよくするんですけれども、まあ飽きずに最後まで読んだんですが、あの本当にたまたまこの米澤さんの作風に、まあ、ぴったり合ったというかですね、ハマって読んでいったというのが正直なところです。はい、ということで、まあ、ミステリー、純粋なミステリーではないんですけれども、まあ、ミステリーの分野ということでちょっと変化球的にまたご紹介してみました。ぜひあのご興味のある方は読んでみられればということでおすすめだと思います。はい、はい、ということで今週の一冊シリーズでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージなんですけれども、8月21日ピンチャさんから、猫のしっぽ214回拝聴しました。自分のガスレンジもトースト焼けますが、電気のトースターに比べカリッとする気がします。多分水分が飛ぶからだと思いますといただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、うちのガスレンジも、カリッと焼けますね。はい、まあ、トースター使ったことがないので、比較というわけではないんですけれども、まあ、あの多分水分が飛びやすいんじゃないかということは、あのなんとなくそんな感じがしますね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月22日クラムさんから、214回前編、お聞きいただいて、うちの嫁はガーさんのところと逆でグリル使わずトースターでパンと魚を焼いてます。私はトーストに何も塗りませんとふうにいただきました。はい、ありがとうございます。逆ですね、グリルじゃなくてトースターでパンとかお魚を焼かれると、オーブントースターってやつですよね、いわゆる。はい、ありがとうございます。なるほど。あとそれからイクラムさんはトーストに何も塗らないと。いやー、私やっぱダメですね、マーガリン塗っちゃいますね、バターというかマーガリンというか、それにで焼き上がった後にはもうジャムとかね、いろんなものを塗り放題ですね。はい、本当にね、そのトーストだけではやっぱちょっと食べづらくて、とてもじゃないけど食べられないって感じ。はい、ありがとうございます。そして続けてイクラムさんから、214回後編聞いていただいて、うちに子供もいるけどホットプレートもないしホットケーキも食べないです、後編まで話が盛り上がるのはいいですねといただきました。はい、ありがとうございます。ちょっとね、長くなったんで前編後編ということで本編を分けさせていただいたんですけども、まあまあ盛り上がりましたね。はい、でおうちイクラムさん家には、お子さんいらっしゃるけどホットプレートもないしホットケーキも食べないと。まあ、ぜひあの別にあのホットプレートで無理やりやる必要はないんですけど、フライパンでももちろんできるんですが、たまにはねホットケーキとか美味しいと思いますよ、メープルシロップかけて。はい、ありがとうございます。そして続けて8月23日マルエムさんから、トーストには両面バッを塗り、もう一度焼いてからもう一度バターを塗ります、美味しいですと、でも昨今のバター値上がりは尋常ではなく、トーストを食べる機会が激減します、しています、バターが少ない時はフレンチトーストやピザトーストですといただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、本当だったらバター塗るのが一番理想なんですけど、やっぱ高いですよねバターね、今ね、めちゃくちゃ高いですね。入手もしづらいし。で、うちはもう、バターが入ったマーガリンを、もっぱら愛用してます。 はい、ありがとうございます。で、両面っていうこと、両面ってことはトースターでやられてるってことなんですか。なんかあのうちは片面でやっぱり焼いて、で焼き上がってからもう一回ね、マーガリン塗ったりしてますけれども、はい。で、バターが少ないときはフレンチトーストやピザトーストということで、そうですね。フレンチトーストちょっと面倒いいですけど美味しいですよね。はい、ありがとうございます。ピザトースト、私はあの溶けるチーズが苦手なので全くやったことありません。はい、ありがとうございます。はい、そして8月25日ケンチさんから、仕事に復活していますが、暑さのせいかボケのせいか今一つ活力が出ないってなわけで、ランチはマグロシラス丼ということで、写真をいただきましたが、マグロシラス丼は美味しそうですね。がっつりいけたということなんでしょうかね。ちょっとあの復活されたんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、そしてで、ケンチさんが続けて暑さに勝てない日々ということで、金麦飲まれたということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。これいっぱいコーナーの方だったんですね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月26日ただの一之助さん、今日の乾杯、神さんとポケゴー散歩でレードバトルを終えて、この後の焦げピカ探しで見つかるように乾杯ということで、これもちょっとインスタグラムのリンクがちょっと切れててうまく開けないんです。これもあれですかね、いっぱいコーナーの方でしたがね。はい、ありがとうございます。そして続けてただの一之助さんから、今日のお散歩やつ、ブランスティック3種のナッツとグラノーラ、2種のベリー&チョコグラノーラということで、グラノーラついてますね、一之助さん。はい、インスタグラムにいただきましたが、美味しそうですね。これちょっと今度買ってみようかな。はい、ありがとうございます。そして続けて今日の発見、たこ焼きアイスコーヒー、たこ焼きにたって書いてます。たこ焼きにアイスコーヒーは合うってことでしょうかね。はい、ありがとうございます。インスタグラムに写真いただきました。これもちょっとすいません、なんか切れちゃってるかな、リンクが。はい、ありがとうございます。たこ焼きにアイスコーヒーは合う、あのそもそも私アイスコーヒー飲まないのであれなんですけれども、はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。これ前編でもちょっとお話をしたんですけれども、実は今週あのなんとかね、小関さんとスカイプで収録することができたんですけど、オープニングはうまく撮れて、本編ではまあ保存に失敗したということで、せっかく収録したものが飛んでしまったんですけど、まあなんとですね、まあ、そこでちょっと動揺してしまってですね、エンディングまでもう あの本編諦めてエンディングを撮るというところまでもう行かずにですね、あわあわしてなんとか復旧と思ってたところでも時間切れになってしまったと。ということで、エンディングが実は取れてません。ということで、私一人のエンディングになりました。ご了承ください。はい。ということで、いつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。来週こそ、リベンジしてちゃんと、猫好きさんと本編をきちんと撮りたいと思います。はい。ありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはアットマークキャッツテールポッドキャスト、 オフィシャルメールアドレスは catstailpodcast@gmail.com。 オフィシャルウェブサイトは http://catstailpodcast.caesar.net。 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。